渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。まあ、つまり番組編成を担当しているものですけれどもね、初めての方も初めまして、今までの方もありがとうございます。さあ、8月最終週にそろそろ突入しようとしております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑い日、そして台風の日、様々なことがありました2018年8月ですけれども、渋谷落語今度は9月第2週の金曜日から5日間連続10公演でございます。つまり9月の14日から18日でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。まあ、8月はね、初日に初日の一番力入れてる夜の回にまさかの25人っていうね、もう本当にこれもう渋谷落語始まって以来、あるいはまあ本当に渋谷落語始まって以来ぐらいのことぐらいですね。本当に致命的な動員をしてしまいまして、演者さんの皆さんにも本当に申し訳なく思っておりますけれども、まあ本当そういう回もねあるんです。ですけども、演者の名前で見に行く人よりも渋谷落語を信用して見に来る人がいる、そういう回にしたいなと思っておりますのでね、ぜひぜひ皆さん、なるべく気が向いたら足を運んで、誰が出るとかそういうのは気にせずに渋谷落語を信用して来ていただきたいなと思っております。どうぞどうぞよろしくお願いをいたします。メールもいくつか届いておりますので紹介したいと思います。愛知県在住のカズさん、いつもポッドキャストで渋谷落語楽しく拝聴しています。渋谷落語は私にとって通勤時間の貴重な音源となっています。地元の演芸場には出かけたことがなく、地元に演芸場あったんですね。若い頃東京出張時に上司と上野の演芸場に1回行ったきりで、おいくつなんでしょうこの方。もっぱらテレビやラジオで落語を楽しんでいます。感心しませんね。さてワウワウの早起き落語を見ていてふと思ったんですが、これは感心します。関西系は見て楽しみ、関東系は聞いて楽しむ落語かなということです。特に関西系は二角さん四尺さんあたりから顔芸や体の動きをうんぬんかんぬんありますね。大福さんの浪曲もお気に入りとなりました。子供の頃はおばあさん子でしたので昔ながらの浪曲を聞いたことがありますが、玉川さんの日常の風景を浪曲で語るというスタイルはとても新鮮です。渋谷落語末永く続くよう投稿いたしましたということで、愛知県在住のカズさんありがとうございます。おいくつの方なんでしょうかね。まあ、相当落語お詳しい方かもしれませんね。玉川さんはいっぱいいらっしゃるので、大福さんともあえて言っておきますけれども、そうですね、大福さん、本当にこれ浪曲なんだけど今までなかった浪曲もこれ大発見でございますからね。本当に今年来年もういよいよチケット取りにくい人になりつつありますから、ぜひぜひ月刊大福マガジンもね、次回は9月の15日土曜日20時から足を運んでいただければなと思います。もう一通ぐらい言っときましょうかね。この方はお名前わかりませんけれども、こんにちは、渋谷落語のポッドキャスト聞きました。立川吉祥さんの骨折した時の枕です。とても面白かったです。骨折したのが面白かったって言ってますけども、立派なこの人も落語野郎ですね。達夫さんの解説もとても良くて、なるほどな、プロはこういうところがすごいんだなと素人ながらよくわかりました。前から落語は好きでテレビで見たり本を読んだりしていたのですが、武将なのであまり自分からチケットを取ったり落語会に行ったりしていませんでした。でも8月11日の吉祥さんが出る渋谷落語に行ってみようかと思います、ということでいただきました。ありがとうございます。その後行かれましたでしょうか。まあ吉祥さん本当に才能のあふれる若手でございます。まだまだ先長いですんでね、ぜひこのタイミングで吉祥さん知っていただければなと思います。いや、いいですね、ありがとうございます。大福マガジン8月号の感想、22歳大学院生、月刊大福マガジン初めて生で鑑賞しました。あ、これ前回読みましたね。ありがとうございます。まあ、このように皆さん本当に感想をね、実際見たよと、聞きに行ったよと、 いう人たちの感想をお待ちしておりますよ。渋谷落語 の, かあのポッドキャストの感想でも構いません。まあ、本当にね、なんだろう、実際にあのテレビとかで美味しそうなものを見るのと実際にそれを食べるのと全然違いますよね。あの落語で言っても同じ現象が起きてると思ってください。あの自宅で、のみ聞いたことがある見たことがある人が実際に生で落語をその場で聞くというのは、食事をそのまま食べるのとほぼ同じでございますんでね、もう本当に似て非なる。まあ、なので基本的には映像や音楽、音というのはですね、実際に演芸場に足を運んだ人、落語会に行ったことがある人が、まあ、保管するための行けなかった時のその脳内保管用のあくまでより代でありまして、まあ、それをきっかけに知るという方はね、その10倍あるいは100倍面白いものだと思っていただければと思います。渋谷落語にぜひ足を運んでいただければまたちょっとでも長続きするんですが、まあ、わがまま申しません。近くの、まあ、寄席あるいは都内の方は寄席、まあ、あるいは落語会に足を運んでいただけたらなと思いますんでね、ぜひ皆さんからのメールもお待ちしております。さあ本日は、ちょっとお久しぶりですね、古今亭新語師匠、古今亭新語師匠の登場です。昨年秋真打ちになったばかり、まだ真打ち1年目でございますけれどもね、この新語師匠、まあ、僕大好きな師匠でございまして、ね、落語をシーンではですね、新作の人というイメージがとても強い、方なんですが、渋谷落語では古典落語をずっとかけてくださっております。またこの古典がいいんですね。もっと言うと枕も素晴らしい。というわけで今日もですね、新語師匠らしい一席が8月生まれましたので、その一席の様子聞いていただけたらと思います。古今亭新語、志にひらがなのん、数字の5でございます。ツイッターなどもなさっておりますんでね、あのワウワウの早起き落語も渋谷落語の講座より新語師匠の放送もあります、再放送もございます。ぜひぜひ見ていただければと思います。それでは8月の15日14時からの渋谷落語の講座より古今亭新語師匠です。どうぞ。
城の兄さんすごいおしゃれな人でしてね、今あのお客さんには見えないところでなんかおしゃれなサンダル履いてましたよこれ兄さんかっこいいっすねっつったら、よく聞いてくれたお前、これもグッチだよ、グッチグッチが気悪くするよ本当に、何万もするサンダル履いてましたよ、見えないのに意味ないよね、悔しいから今履かしてもらいましたけどね、履き心地よかった。あのたまになんですけど、ほんとごくたまにタクシーに乗ることがありましてね、いやタクシーっていろんなのあるじゃないですか、わーこれなんかスーッと行くなとかね、こうギーギー言ってんなとか、何年乗ってんだこのギーっていう音はっていうのとかで、運転手さんもいろいろで、で今あのジャパンタクシーっていうトヨタが作ったタクシー専用車両がありましてね、でこれ東京オリンピックに向けて作ったんですよ。 天井がちょっと高くて、でこのスライドドアも電動で開くんです。で横にねオリンピックのマークが入ってるんで、あの見たことあるんじゃないでしょうかね。これがあの各タクシー会社に1台ないしは2台ぐらい用意されてるんですって。で僕はね運がいいんですよ、うん、もう運がいいから今日グッチのサンダル履けたんですよ。よだいたい、まあ、自分で乗るっていうよりあの落語会の主催者さんが駅まで遠いからどうぞ乗ってってくださいみたいな、あの手線では乗らないです、あんまり。え、そういう機会があるんですよ。で呼んでくれたタクシーがだいたいね、そうですね、7割ぐらいの確率でねジャパンタクシー来るんですよ。でその運転手さんに聞くところによると、その会社で業績がいいドライバーさんがその車を任されると、新しいし。でやっぱりそうでしたよ、こう裏道をすごいご存知な方とか、あとガイドの資格みたいなの持ってて、聞いてもいないのにこのその町のいろんなことを教えてくれるっていう人とか、あやっぱりこう他のドライバーさんとは何かしらが違うみたいですね。でこの間八王子で会があってね、やっぱり呼んでくださってジャパンタクシー来たんですよ。でちょうどお腹空いてたんで、あの運転手さんすいません、え何なりと。ありがとうございます、僕今お腹が空いてて。なるほど、どうしましょう。ありがとうございます。僕ラーメンが好きなんですよ。いいですね、ラーメン。はい。で八王子の駅の近くで美味しいラーメン屋さんがあったらちょっと連れてっていただきたいんですけれども、私に任せてください。すごいでしょ、もううまいラーメン屋なんか知ってるから、もうジャパンタクシーの運転手さんは。で、駅の前に八王子ってところはですね、割と激戦区なんですよ、ラーメンので。軒を連ねてる道があるんです、あの栄えてる方ね、栄えてる方があるんです。あっちにバーってあって、で運転手さんがね、そこのラーメンストリートって勝手に呼んでましたけど、運転手さんはね、ここでもうメーター下ろします、私ピッて、え、まあ、1メーターぐらいですよ。で10軒あります、ここから私のおすすめのラーメン屋。各お店の前で私車止めます。お気に入りのところがあったらそこでお降りください。すごいでしょ。だから僕は言ったんですよ、心配になっちゃって、メーターいいです、止めなくて、これ僕のお金じゃないから、あのいいんですって言ったんですよ。大丈夫です、いつもこうさせていただいております。あ、何、いつも。じゃあね、主催者さんも少し経費が浮いた方がいいじゃないですかね、いくら人の金とは言っても。だから甘えることにしたんです。でこういろいろね、家系ラーメンがあったりね、あと八王子ラーメンってご存知ですか、海苔が乗ってるね、ネギがいっぱいの醤油味のね、うまい ラーメンがあるんですよ。あ、八王子ラーメン地元の、あいいですね。でこうずっと味噌があってね、豚骨があって、あっさりがあればこってりもあると。でこう全部止めてくれたんだけど、こうなるとね迷っちゃう、やっぱり。で僕は一日の一番の楽しみは飯を食うことだから、失敗したくないですよね。わかりますでしょ、これラーメンって失敗あるでしょ、あれをやりたくないわけですよ。で運転手さん、ごめんなさいね、僕ちょっとあそことあそこ迷ってて、あでもあそこもいいな、あ最初のとこも良かったですよね、なんか雰囲気がね混んでてねとか言ってたら、そうだ、駅の反対側に一軒皆さん美味しいって言ってくれるところがありました、そこがいいと思います、そこにお連れしましょうってメーター下ろしたまんま駅の反対側まで行ってくれて、で着いたラーメン屋さんの名前が一発屋。芸人を連れてってはいけないだろう、この屋号のお店に。落語会場から乗ってるわけだから知ってるわけですから、名前は知らないかもしれないけど、一発屋ですか、一発屋です。でね、うまいですかって聞いたら、ここはそうですね、10人お連れしたら8人はうまいって言います。これすごい打率でしょ。これさっき僕ね、浦和学院と 仙台育英の試合をね家で見ながら支度してて、浦学もね育英もね強打者が揃ってるんですよ。でクリーンナップあたりでそれでも5割ぐらいですよ。あんな強豪チームでね、これ10回打席取ったら8本打つんですよヒット、この一発屋は。こんなそんなのあるのかと、まあ思いますよね、そんなバカなと。したら運転手さんが、実はですね2人まずいって言いました、1人は僕ですって言ったの。これいいでしょ、一気に信用ができる。自分はまずいと思ったけども、多くのお客さんが8人がうまいって言ったところにお客さんをお連れするという、これでもう信憑性が出たわ、この8割の打率に。よし、じゃあもう一発屋いきますっつってね、僕は一発も当てたことないから一発ぐらいっつって入ったんですよ。もううまかった。行ってみてください、丼がでかい、ここにちょんとこう上品に乗ってる、でこうこってりでね、うん、でもうニンニク入れ放題ね、まあ結構そういうお店多いですけどね、これバカうまで。したら驚いたのはですね、この今天気予報をご覧になると、まあ耳慣れないこと言ってましょう、命に関わる危険な暑さです、表に出ないでくださいとか聞いたことありません？あれや勘弁してほしいですよ、僕らお客様に来てほしい商売してるから、あんまり表に出ないでくださいってあんな声高々に言ってほしくないんですけれどもね、まあ気持ち上がりますよね、熱中症とかでね。これ暑いから、うちで飼ってたメダカがいるんですね、これがね亡くなっちゃったの、ちょっと管理も悪くて、で美味しかったよかったと思って帰ろうとしたら、でっかい水槽があるんですよ一発屋には、ここにメダカが死ぬほど泳いでるんです。で張り紙がしてあったから見たんですね、したらうちでラーメンを食べたお客様メダカ持ってってくださいって、すごいでしょ。僕車内の中でそのジャパンタクシーの運転手さんにメダカが死んで寂しいですって話をしてたの、だからラーメンも美味しいしメダカももらえるところに連れてってくれたんですよ。ジャパンタクシーの運転手さんすごいから、でやっとこれご縁だなと思って、一発屋さんラーメン屋さんのお店の方に、すいません、これメダカちょうどなくなったんでちょっと5匹いたんで5匹欲しいですっつったら、あ、はい分かりました、タッパーお持ちですかって言うわけ。タッパー持ってる今日。持ってないですよ。で若手の落語家がタッパー持ち歩くって嫌でしょ、ちょっとなんかやらしいでしょ。だからタッパーお持ちのお客様に限り差し上げてますって言われて、だからまた行かなくちゃ一発屋。これでね、ああよし、じゃあここにまた来よう、メダカももらえる、ラーメンも美味しかった、あごちそうさまでしたってお店出たら、さっきの運転手さんが待っててくれたの。2、30分はいましたよ、メダカ選んでるし。したら、えどうしたんですかって運転手さんに聞いたら、今ちょうどお客様一人乗せてこの前通りかかりまして、美味しかったかなと思ってつい気になってお待ちしてました、絶対一人乗せてないと思う、多分待っててくれた、行きでしょ、で駅までタダで送ってってくれたの。すごいでしょ。だから夏休み皆さんも八王子行くと思うんですよ。首振らないでもらっていいですか。だからね、ぜひ安倍さんっていう運転手さんなんですね。ちょっとメモの用意いいですか。八王子交通安倍さんね、電話番号がね、042-623-5111、これ配車係ね、24時間営業です。ぜひご利用ください。安倍さんすごいね、 俺はもうあだって指名しちゃうもんね、ああやってされたら。ただ八王子に行かねえわもう。まあ近頃はねレア物ブームとか骨董ブームなんてことが言われてるそうですね、そういえば亡くなったじいさんが大事にしていた茶碗があったとか壺があったとか、押し入れ首突っ込んで探してね、これを鑑定士なる人に頼んで値段をつけてもらうなんて番組が流行ってましょ、いかにもというひげを生やしてね、なるほどなるほど本物ですねなんつって、ああいうお宝ってのはね東京よりも地方に行った方が見つかる可能性が高いってことを聞いたんですよ。僕ねやっぱ古いものを好きで、着物で表を歩くこともあるんで、やっぱ腕時計よりもこのね懐中時計の方がいい形になるんで、ちょっと探してるのがあってね、東京で買うとこれが1万円ぐらいするのがあるんですよ。デザインも好きで、これこの間地方に行ったんですよ、やっぱり、ジャパンタクシーで、ね、向かいがたまたまねそういう優しい人でね、でアンティークショップがとか寄ってもらって、そしたら僕が探してるのがね3000円取ってたんですよ。これ面白い、値段が違うんですよね、同じものなのに地方に行くと。そういうのありますよ。で、ああこれはもう探してたのが安く見つかったということで僕は買ったんですよ、3000円で。でその時計が、まあ、手巻きの時計で、僕は手巻きの時計って持ってないんで、いつまで巻いていいか分かんないじゃないですか、あれこれ。だからお店の人にちょっとすいません、これどのぐらい巻いたらいいか教えてもらえますって聞いたんです。そしたらお店の人、優しい田舎の人でね、ああ初めて手巻き、あぞ、ああ全然、ま、あ巻いてねえよちっともね、ああまだ巻けるこれあ全然巻いてねえよこれまだ巻ける、あずっとずっと巻けるこれまだ巻けるこれブチッつったんですよね。ゼンマイ切りやがった。ああと思って、買ったばっかりなのに一回も見ずにブチッつった。で田舎の人はいい人だったんですよ。ああバリバリが こうしちゃったこれ、ゼンマイ切っちゃったよね。3000円お返ししますこれ、うちで直して売りますからって言ってくれたんですよ。ただなんとなくこのね、思い出になるし、そういう買い物をすると、で友達が時計の修理のお店を始めたんです、近頃地元 で友達に安く直してもらおうと思って、壊れた時計を僕は3000円で買ってきたんですね。でね修理代が7000円かかったもう何のことはない、こっちで買うのと同じになりましたけどね。でもなんか今そういうのも思い出すしね、大切にして、あんまり身につけてないです。だから引き出しに入ってます、大事にしすぎちゃってね、やっぱり世の中が江戸と言われた時からこれは同じでございまして、江戸の中心よりも外れ行った方がいい品が見つかったと。昔は諸国を旅から旅へとへめぐりまして、大きな蔵を見つけると主立ち会いのもとで中を物色して、いい品を見つけるとわずかな金を置いてそれを江戸へ持って帰ってきて相応の値段をつけて売るという、こういう商いがありまして、こういう商売の人を果たしというんでございますが、今日この話に登場いたします果たしも諸国を旅から旅へとへめぐりまして、この日はろくなものがない、一旦江戸へ帰って出直そうという江戸への帰り道でございます。とぼとぼ歩いておりますと目の前に一軒の茶店が飛び込んできて、表に縁台があってござがかかっている、その上にタバコ盆の一つも乗っていようという、よく映画やお芝居で目にする茶店シーンでございます。中を覗いてみるってと、おじいさんが火吹き竹でもって火を起こしている、脇で猫が一生懸命おまんまを食べていようという、おうごめんよ邪魔するぜごめんよ、へいへいへいへいへい、あのいらっしゃいまし、そろそろお見えになるんじゃないかと噂をしていたところでございますよ。何言ってんだじいさん、俺はこの茶店来るの初めてだぜ。でいち噂にも何もここにはじいさん一人しかいねえじゃねえか。
ですから今この猫と噂をしておりました。
変わったじいさんだな。
まあいいや、歩き詰めで喉が渇いちまった、茶を一杯もらおうじゃねえか。 さようでございますか。それでしたら冷たい麦湯と熱いお茶がございますが、どちらになさいます？お、冷たい麦湯か、いいな。だけども汗かいたしには熱いもんがかえって汗がしくって聞いたことがある。冷たい麦湯にしようかな。熱いお茶もいいな。やっぱりこの冷たい麦湯かな。だいぶお迷いでございますな。ではいかがでございましょう。中を取りましてぬるい水というのは勘弁してもらおうじゃねえかよ。じゃあ冷たい麦湯頼ま。さようでございますか。今ちょうど切らしておりましてな。
なんだよ、だったら鼻からそう言えばいいじゃねえかよ。
いいよ、熱いお茶頼ま。はい、承知いたしました。今度の旅はろくなものはなかったな、ゴミばかりだ。まあ長いこと勝負やったらこういうこともあらな。一旦江戸へ帰って出直して。
なんだい、
こっからの眺めはいいじゃねえか。向こうの山々の青いもんが目にしみるようだ。じいさん、いい眺めだな。こういうところで暮らしてると了見が狭くならねえで、心持ちが広々としてくんな。 さようでございますな。私もここで暮らし始めてからあんまり細かいこと気にしなくなりました。
こないだもここで団子をこねておりましたらな、中にアリが10匹混じったんでございますよ。ちっとも気になりませんでした。
ええ、いつでございましたかな。そこにございます大きな松の木、旅の方が帯をかけて首をくくったんでございますよ。ちっとも気になりませんでした。
少しは気にしろ、そういうことは。
どうぞお待ちどうさまで。
おお、待つたい。お、ちょちょ、う、大丈夫だ。
このぐらい暑い方が汗がしくったもんだ。
いただくよ。お、なんだい、気がつかなかった。下には川が流れてんじゃねえか。キラキラキラキラ光ってやら、そこが銀砂になってやんだな。だけどおかしいな、この川流れはきれいなのに魚の姿が見えねえな。
いつでございましたかな、魚がみんな腹を出して浮いたことがあるんでございますよ。
おい、そりゃなんか変なもんが混じってんだよこの川
なあ。
へえ、そうに違えねえや。
そんなことはございません。それが証拠にお客様、そのお茶を飲んでも何ともございませんでしょ。
おい、これ川の水か。
いえいえ、私が入ったお風呂の湯。
変な冗談やめてくれよおめえ。
あのお客様のご商売は何でございます？
商売か。
まあ諸国を旅から旅へとへめぐるというようなケチな商売よ。
旅をなさるお仕事。
わかりました。ではお客様のご商売は魚屋さんですね。
言ってんだよ。陽気がいいよな。魚なんか持ち寄るつったらみんな腐っちまわな。
さようでございますな。魚は足が早うございますんで、あんまり足が早くて飛脚も追いつけないぐらいでございますな。
大丈夫かい、じいさん。
大丈夫でございます。私も旅は大好きでございまして、一番好きなのは白旅です。
じいさん、そんなむせるほどさっきから面白いこと言ってねえぞ。おい大丈夫かい。
死ぬかと思いました。でも旅が好きなのは本当なんでございますよ。私も諸国を旅から旅へとへめぐりまして、この土地が行き止まりということで、今お客様が腰をかけてるあたりに骨をうずめる覚悟でございます。お客様からいただくお帳目が香典代わりということで。
嫌な茶店だねおい。
ひょいと中を覗いてみるってえと、相変わらず猫が一生懸命おまんまを食べている。その器を見て驚いた。高麗の梅鉢と申しまして、江戸へ持っていくと百両は下らないという名器でございます。
おい、ほら高麗の梅鉢だ。あんなもんで猫に飯を食わしてやがるよ。知らねえってのは恐ろしいな。今度の旅はろくなものはなかったが、やっとこのお宝に出くわした。なんとかして手に入れてえがな。
お、じいさん。じいさん、猫好きなんだね。
猫は大好きでございまして、まだうちに帰りゃ10匹はいるんでございますよ。
うん、それだけいるんなら好きなんだね。う、俺も猫大好きだよ。うん。
かわいいな、その猫。俺気に入っちゃったよ。よかったらさ、それだけいるんなら、そいつ一匹譲ってもらえねえか。
お客様、この猫はよした方がよろしゅうございます。この間の旅の方も申しておりましたが、どっかで病でも引き受けたんでございましょう。毛がよく抜けるんでございますよ。この猫はよしといた方がよろしゅうございますよ。
いいじゃねえか。俺が気に入っちまったんだよな。悪かった。これは俺は気がつかなかったな。お、
小判で3両な。これならいいだろ。これでもってその猫譲ってくれよ。
お客様、こんな毛の抜ける病かもしれない猫に怠米3両ですか。
どうぞ可愛がってやってください。
ガラッと変わったな、銭出したら。おい、
はい、こっちおいで。うー、可愛いな。え、
うなんで、みやみやみやみや言って、うん、膝の上乗るか、乗せてやろう、よいしょ。
お、じいさん、俺はこれから宿屋へ帰って飯食おうと思ってんだ。こいつにも食わしてやんなくちゃいけねえだろ。よく言うじゃねえか、猫は器が変わると飯を食わねえって。今使ってるその汚ねえ皿、それこっちにもらおうじゃねえか。
こら、気がつきませんで、でしたらこの木のお椀、これで食べさせてやってください。
じいさん、人の話聞いてる。猫は器が変わると飯を食わねえんだ。いいんだよ、その汚い皿でな。それこっちもらおうじゃねえか。
どうぞこの木のお椀、これで食べさせてやってください。
じいさん、3両払ってんだよ。いいじゃねえか、そんな汚い皿の一つや二つ。
これは弱りましたな。ではお話をいたしますが、この皿はですな、高麗の梅鉢と申しまして、江戸へ持っていくと百両は下らない名器でございます。とてもとてもお譲りするわけには参りませんので。
知ってやがったのかよ。100両。嘘だよ嘘。騙されてんだ、かわいそうに。俺が引き取ってやろうってんだ、汚ねえ皿な。それこっちもらおうじゃねえか。
誰が何と言おうと、この皿だけはお譲りできません。どうぞこの木のお椀、これでその猫かわいがってやってください。
かわいがるよ、かわいがれんだろんと。冗談じゃない。みゃーみゃーうるせえな、おめえ。どけどけどけどけ、いて、引っかきやがる。毛だらけだよ、本当に汚ねえ猫。じゃあじいさんちょいと聞くけれどもな、何だってそんな高価な器でもって猫におまんまを食わしてやがるんだい。
こうしておりますとな、時々猫が三両で売れますんで。
いただきましたのは猫の皿という演目でございます。猫の皿、古今亭新語師匠でございました。新語師匠、本当にね、イラストもできますしね、スケボーもやりますしね、まあ、落語もこんなにうまいという、もう次世代の落語をまた背負う一角になるだろうと思っております。新語師匠、本当に素晴らしい落語家さんでございます。ぜひ9月10月も渋谷落語出てくださいますので、 足を運んでいただけたらなと思います。古今亭慎吾師匠、あのこの間お会いしたらね、最近はワウワウで見たよっていう方に結構声かけられますなんていう話もしてましたし、地方行くたびに渋谷落語のポッドキャスト聞いてますという人もいますよなんて、おっしゃってくださっております。渋谷落語では、会場でしか、配布しない渋谷落語公式読み物ドガジャガというのがあるんですけど、そちらで毎月慎吾師匠による似顔絵、エピソードを、その師匠のね、似顔絵とその師匠とのエピソードを語るというね、コーナーもございます。ぜひ会場お越しの際は渋谷落語公式読み物ドガジャガお手に取ってください。いや、どうでしたかね、この猫のお皿。ジャパンタクシーの運転手、八王子交通の安倍さんに関してはですね、すでに慎吾師匠が許可を取ってくださっておりますので、そのまま電話番号を入れることにいたしました。で、普通に聞いてると、あ、なんか面白い枕だったな、それでいきなり知らない間に個展入ったなと思うかもしれませんが、これよーく聞いていただきたいんですけれども、僕は枕と雑談というのは全然、似て非なるものだと思っていて、一席の前に喋るもの、これはまあ全て雑談ではなくて枕であるべきだと思ってます。で、じゃあ枕というのは何のためにあるのかというと、一席を聞く前の、まあ、アイドリングの時間でもありますが、その一席をより深く楽しむための、ちょっとした隠し味だと思っております。で、今日のお話よく聞いていただくと、実はその八王子交通の安倍さんに連れて行ってもらったラーメン屋、メダカ、タッパー、実はこの猫の皿の、まあ、お店、猫、そして猫の皿という構造に全く同じだということを皆さんお気づきでしたでしょうか。これ本当にちょっと見事だな、本当さりげなくておしゃれだなと思ったんですけれども、実はこの構造をうまく隠すために運転手が待っていたっていう話でね、八王子交通の安倍さんを軸に展開をしているんですが、これが非常に落語的な照れ隠しというかね、枕自体が一席の落語になっているような、慎吾師匠のなんていうか、まあ照れもありますけれどもね、この構造っていうんですかね、まあ、こんなこと言うと本人はもう絶対否定すると思いますし、そういう見方しちゃいけないのかもしれませんけれども、本当に何も考えずに喋ってると思っているお客さんが多いので、いやいやそんなことないよと、演者さんも、演者さんによってはよく考えて練ってね、猫の皿というお話をなんかこう聞いて、帰り際電話で電車の中でね、あ、もしかして枕ってそういうことだったのか、あ、なるほどっていうふうに思っていただけるちょっとした隠し味、ということだと思います。まあ、こういうこともできる慎吾師匠、まあ、本当に才能の限界がまだ見えないところでですね、まだ新内1年目、この後どういうようなね、落語家さんになっていくのか、まあ、本当にちょっと楽しみな存在でございます。慎吾師匠、渋谷落語毎月出てくださっておりますんで、ぜひぜひ、遊びに来ていただければと思います。まあ次回は9月の慎吾師匠17日、敬老の日ですね、月曜日祝日の2時からの回、この日鳥を取ります。出演は桂三四郎さん、上方落語、新内立花屋円太郎師匠、そして玉川大福さん、先ほどもメールでありました大福マガジンでおなじみの大福さん、そして鳥が古今亭慎吾師匠という、もう超贅沢な番組となっております。三四郎、円太郎、大福、慎吾、最高の番組ですね。ぜひ足を運んでいただければと思います。さあ、皆さんからの感想のメールもお待ちしております。しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com までお願いをいたします。というわけで、まあ、まだまだ暑い日が続いております。皆さん、気を抜かずに熱中症にも気をつけていただければと思います。皆さんからのメール、そして渋谷落語のご来場、心よりお待ち申し上げております。